武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
コロナとともに人間は生きねばならぬというね、若い世代の呼び方もロックダウン世代と呼ぶようにしようなんてアイディアが上がってるわけで、なんかニューヨークのニュースとかロンドンのニュースとか見るときついね、状況が。
特に比べたら日本は抑えてる感じはしますけどね。
ねえ、人と人とか接すること、また、なんていうかな、そのフェイストゥーフェイスとか、皮膚感覚とか言われた言葉が全部消し飛んで、ソーシャルディスタンス、間合いを取れっていう、そんな時代でありますから、はい、ロックダウン世代という言葉も決して、響きは悪いんですが、当たってないこともないなという。
はい。
で、先週お話したのは、ソーシャルディスタンス。そんな、横文字はやめようと。
はい。
家にいることは何つんだっけ？
ステイホーム。
ステイホーム。
はい。
ステイホームなんて言わない。巣ごもり。これがいいよね。
は
い、
まあ、巣ごもりはね、結構言ってますかね。ああ。
巣ごもりの方が的確だよな。
はい。
このコロナと共に生きる時代。ソーシャルディスタンスのことを武田さんは、間合いと呼ぼうと。
いいと思います。間合いはいいと思いますよ。
しかもこの間合いに関しましては皆さん、もう人からお説教されることない。日本人っていうのは間合いの民族。あんまり民族という言葉好きじゃないですが、間合いの民族と、そう言ってもいいくらい間合いに関してデリケートでやる。
はい、
で、お話したのが渋谷のスクランブル交差点。四方方向から人が流れ込んできて、誰一人ぶつからず全員がすれ違うという。
はい。
日体大の名物みたいなもんでありますけどもね。
そうですね。
これはどういうことかと言いますと、科学的に言いますと、日本人は質量加速度距離、これを一瞬でやる、
うん、
2メートル以内に入る前にやってしまって、2メートル入った段階でもう避けている、
うん、
目測暗算で測り出す人が非常にたくさんいらっしゃる。それから日本人の独特なんですが、運動エネルギーの他にも位置エネルギー、高いところから下に落ちていくっていう位置エネルギー。これは高ければ高いほど位置エネルギー増すのかな、
はい、
こういう位置エネルギーにも敏感で、高いところから物を言うと上から押さえつけようとするエネルギーを感じる。
ほう。
それが言葉になったのが、あの人の言い方なんか高飛車。
ああ、はい、ね。
あいつ上から目線なんだよね。うんうん、この視線にしても物の言い方にしても、すでに間合いを取ってエネルギーを感じる威圧の、
はい、
こうやって考えますと、日本人っていうのは間合いというものを日常から感じつつ、自分というものを守っているわけでありますな、
はい、
先週言ってたんだけど、正しい答えを見つけるんじゃないと、生きていくってことは、うん、適切な答えを見つける、それが頭がいいっていうことなんだっていう、
はい、
このことなのよ。
あ、
つまりここにたどり着きたかった。
はは、はい、
重大なことはぶつからない間合いを感じ取る、
うん、
二人称的なその間合いを直感で思いつく、それが大事なんだと、うん、繰り返しになりますが、合気道をやっております。俺は強いぞって威張ってるんじゃないんです。合気道がね、いろんなことを教えてくれるんです。簡単なんですよ。合気道の基本なんて、足を右左互いに出しましてですね、右足を前に出したら右手を前に出す、それで引いた左足を一歩前に踏み出して一回転する、回転の妙で敵を避けるわけであります。その時に指導者、合気道は言います。指先に力を入れるな。指先に力を入れずに、指先に蚊が止まっても感じる能力を持ちなさい。身体感度を上げなさい。
はい。
そのことがあなた自身を守る武道になります。だから、日本の武道は西洋のスポーツと違いまして、相手に存分のエネルギーを発散させることを目標にします。
はい。
で、その相手のエネルギーを使う間合いで、うまさがあるわけですよ。ゆえに日本の武道には相手の不調につけ込むというようなやり方、これを卑怯と言って喜ばない、
はい、
油断をさせる、裏をかく、欺く、そういう戦術用語はない。武道にはね、
うん、
そこに達人の境地がある、
相
撲、
はい。
あれ、世界でただ一つ。なんだと思う、特徴は。
特徴？
うん。
裸？あとは、スタートを自分たちで決められる。
そうなのよ。
あ、そういうことですか？
そういうことなの。
はい。
西洋のスポーツは全部ジャッジする人がいて、スタートの合図は、そのジャッジマンがやるような。
そうですね。
ホイッスルを吹き、ピストルを打ち鳴らし、掛け声をかけて。
はい。
日本は違う。う
ん、もうあれ見てて、難しいだろうなって子供の頃から思ってました。
立ち合い。だからすごい面白いことは、気が合わないと立てない。開始にならない。
はい。
敵と気を合わさないのが西洋のスポーツじゃない。
ああ。
相撲は二人がしっかり同じ気持ちで立たないと、成立しないのね。
はい。
面白いね、ああいうのね。かな、あの、相撲のあのルールを知ってるかな。相撲って、両方の足が天井向いたら負けなんだってな。
両方の足、
足の裏、体当たりでビョーンと相手を向こう側に突き出すじゃん。
はい。
その両足の裏側が天井向いてたら負けなんだって。
それでもすごい一瞬瞬間ですよね。
うん、それを見抜くんだって。
は
あ。それあったじゃん。白鵬の時にあったのよ。
へ
え。白鵬が負けになってっていう。
へ
え。足の裏を見せると。負けんな。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
間合いというもの、立ち合いの間、それを大事にする、まあ日本のスポーツといいますか、興行でございますけども、大相撲がございますね。立ち合いの間が合わないと、開始にならないという、この辺、その間合いなんでありますな。
はい。
そして、二人で、間合いを作るっていうものの重大なスポーツ。これ西洋からやってきた割には日本人大好きで人気スポーツの一つでございますが、野球。
はい。間合い？
うん。
野球で？
うん。大事なのは間合い。野球の本質とは何かっていうことであります。これがまたラジオでちょっと説明しにくいんですけども。
はい。
野球の試合進行はと言いますと、ピッチャーが構えて、投げて、投げられた球をバッターボックスのバッターが打つ。これが野球の、まあ、攻守ですね。攻めること、はい、守ることになるんですけど、ここのどこに間合いがあるか。
はい。
これは、単純に言うと、投手はバッター、打とうとする人の間を外すことが、名投手なわけですよ。ボールを曲げたり落としたり横にずらしたり、
はい、
バッターはというと投げられたその球を間合いを読んで遠くへ打つ、
うん、
でほんのわずかなズレなんですけども、かなさん、これ実はボールを投げるっていう動きも飛んでくるボールを打つっていう動きも、これね、スローモーションで見ると同じ動きなんですって。わかんないよね。
はい。
これ、カナのためにほら。
図を描いてくださったんだ。
うん。これ、上の方の図は、投手がボールを投げてるのね。
はい。
構えといて、振りかぶって投げるんだけど、片っぽの足上げて、地面について上げた足が。
うん。
それで、手を振ってボールを。
はい。
今度はバッターを見ると、バットを振り上げて、片っぽの足を引いて上げて、その足を踏み出して、
はい。
打っていく。
うん。その連続写真。
これね、力の配置の仕方を見ると、投手も打者も力一緒なんですよ。
ほう。
重心が、この両者の重心が最も下がったところが一番大事なポイントになる。
ほう。
これも一種間合いなんですよ。
はい。
ホームランを打ったっていうのは、うん、もうスローモーションで見ると本当に見事に投げた投手のボールを読み込んで、ほんのわずかずれてるだけなんです。だから、投手と打者というのは臨床のタイミングなんですって。小学校で教わった、
はい、
静かな後半の、静かな後半のという、間合いのずれを楽しむのが野球なんですって。
へぇ
ー。これな、もう、たまんなく面白いよな。間合いを自分で合わせなければ始まらないという相撲、 これも間合い、投手と打者、これも打つ、投げる、この間合いをどう外すか、それが勝負になってくるという。
はい。
それから芸能においてもそうであります。演技で要求されるのは間、ここにも間なんですよ。
はい。やっぱりお芝居してて、うん、うわこいつとは間が合わないなってあるんですか？あるんです。
もうこれは決定的です。
へえ。
名優ってのは間が上手なんです。これは皆さん誤解しないでください。誰って言ってるわけじゃないんですよ、
はい、
ただその人のドラマのお芝居を見てて、なんかこの人は嫌だなって、何に嫌かなって反応してるかっていうと、間が嫌なんですよ。
ほう。
一番手に負えないのが自分の間だけでやる人なんですよ。誰って言ってるわけじゃないんですよ。だけどやりにくい、あの共演者と間を合わせること。おめえさん、
はい、
3年
おめえさんって言われても
ごめん、3年 B 組金八先生やっててさ、向こう素人なわけじゃん。
まあそうでしょうね、若いしね。
それをさ、ものすごい高い次元のお芝居で、シェイクスピアみたいな芝居をさ、うん、子供の前でやっても合わないじゃん、間合いが。
うん、
なんかあったか？ん？下手にやるんだよ。
え、それは下手なんですか？わかんないよ。
下手さ加減を合わせるところにお芝居の間があるんですよ。
へえ。
だから誰かがものすごく高い次元でバーンと出ると、みんな付き合わなきゃいけないんで、現場はみんなくたびれちゃうのよ。
ああ、
くたびれるよ。出てくる人がまずセリフで物言わない、まず目で物言う。
例えばね。
例えばですよ、誰って言ってるわけじゃない。
はい。
つまり静かなシーンは静かにやればいいし、騒がしいシーンは騒がしくやればいい。驚くシーンは驚けばいい。そっちの方が見やすい。驚くシーンで驚かない人っているよね、時々。
はあ。います？
いた。
いるんだ。
うん。ん？何かな？何かじゃねえよ。大変だって言ってきてるんだからさ、大変だって顔しろよ。ごめんなさい。誰と言ってるわけじゃありませんが、ほら、ドラマだって、演劇だって、舞台だって、間なんです。二人称的身体。相手と一緒に自分を作っていく。自分を作って相手に見せるんじゃない。相手と一緒に自分を作っていく。さあ、どんどん広がります。ウィズコロナの時代、コロナとともに、一体コロナとは、その正体は何なんでありましょうや。明日も追跡したいと思います。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
ソーシャルディスタンスではございません。間合い。日本の暮らしの中とか文化の中にある人と人との間。演劇にもあれば、スポーツにもあるという、その間合いを三枚におろしております。
はい、
例えば、間合い。これ、日常可愛い場においても、やっぱり間合いなんですね。
うん、
坂井さん、ルイさんって方がお書きになっておりますが、会話において最も重大なのが、実は間合いなのである。日常会話とは、相手に関わろうとするエネルギーであって、伝える。伝わることよりも、会話によって心地よい間合いが形成されていることを喜びとする、
はい、
会話とは表現することではなくて共感の二人称、
うん、
会話とは関わりを目指すことで、自分の主張を相手に渡すことではないんです、うん、で、語りたいけどもうまく語れない語りにくさへの共感。あの、言いたいことは何かっていうと、お前が喋って私が聞いてるというポジションじゃない。あの、これなんて言えばいいのかな。そうそうそうそう。そういうことを語るとき難しいんだよねっていう共感が生まれたとき、会話は成立するっていう。
うん、
そういうことってわかるでしょ。
はい、
あの、今度のあの、コロナ報道が一番わかりやすかったんだけど、事実を暗く語る方と、その事実の中から語りにくさを語るっていうアナウンサーの人がいたよね。あの、誰とは言いませんけどね、これもね、
はい。
その人の声を聞くとほっとするの。それはね、その局アナの人がね、こう語りたいんですけども、語りにくいんですよね、っていう。 マスクを している群衆がいる。で、それに向かって何人かしてない人もいますね。やっぱり気の緩みかって責めるテレビ局の中で、たくさんの方が守ってらっしゃいます。お互いに注意したいですねっていう、その語りにくそうに語るのを見ていて感じるとき、
はい、
ものすごくその人に共感するんだよね。
はい、
そして会話においてその会話が順調にいっているなぁと思うのが、これ漫才でもそうでありますが、うん、ターンテイキング、順番交代、
はい、
それも間合い、
うん、
今はかな聞くのに忙しくて声にあんまり出さないけど、そのいわゆる聞いているっていうのを全身で表すわけじゃん、
はい、
会話中の振る舞い、うなずき、うつむき、そして目線の外し、あるいは相手を見るという行為、それも全部会話になるわけ。
ほう。
それとカナも喋るとき、やっぱり絶えず自分がこう言ったときにうなずく聴取者の人の声を聞こえるがごとく語れたとき、君はレジェンド女子アナになる。
レジェンド女子アナです、ね、
そうだ、それだ、それになれるんだ。
入社したときに、うん、相手の間を絶対壊しちゃいけないっていうことは言われたんですよね。
それなんだろうな。
その時は待ってのどういうものかなってずっと思ってましたけど。
はあ。
はい。
何でもそうだけど、はいっていう返事でさえもあまりにも過剰だと侮辱
す。難しい、相槌って難しいですよね。
やったら相槌を打つ人っているよな。誰とは言わない。はいはいはいはいはいはいってさ。
昭和ノイルコイルさんみたいな。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
そうそう。あれ聞いてない証拠だよな。つまりはいという返事でさえも聞いてないっていう風な返事の仕方ってあるんだよな。で、間合いが良くて思わず聞き惚れるっていうお手本がやっぱり寅さんなんかだよね。さくらと寅さんがラストでしみじみお兄ちゃんっていう、あの時に日本人はもう心を広げて二人の会話を聞くんだよ。それは聞いている人を、その、あの名優二人が十分に察しながら語るからなんだよ。それからもう一つ、やっぱりいつも感心しますけど、作品にもよるかもしれないけど、隣のトトロにおける宮崎アニメの会話の静けさな。
はい。
あれいいね。あれ、絶対に急がせないだろう。お母さんとお父さんの物言いを。さつきとめいは子供だから、テンポアップするんだけど、
うん、
なんかお父さん家の中で動いたの。え？何が動いたのかな？
あ、確かにそう、どれ見てもお父さんお母さんすごく穏やかで静かですよね。
うん。つまり、あそこには日本人が最も好む会話の間合いがあるんだ。それが映像、アニメになっても日本人はすごいそこから情感を感じてしまうんだ。で、このことを踏まえといて、皆さん、コロナと共にの時代、人と話すスピードと間合いを考えましょう。喋り方の間合いっていうので、コロナが教えてくれるというか、そういうものあったよね。街で見かけた風景で、こいつの喋り方は、コロナの時代、コロナと共にの時代まずいなっていう、
うん、
そういう喋り方がパッとわかるようになって、それは何かっていうと、無我夢中で話してる若い人の喋り方見ると危ねえなと思うよ
ね。ちょっとイラッとしたりね。
そうなんだ
よ。しますよね。
イラッとするんだよな、感染のことをすっかり忘れて、二人称的前を忘れて自分の興奮だけを夢中、俺やばくてさ、ばーとかって言うと、
はい、
考えろよとかっていう、
思います。
それがやっぱりね、我々にコロナが遠回しに教えてることなのではないかなと。
はい。
接触の間合いというのはやっぱり学ばないとダメなんじゃないかな。この時代、知恵を絞る、その絞り方を探っていきたいというふうに思います。この続きまた明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
コロナとともになんですが、
はい、
この本をちょっとネタにしてます。間合いとは何か、二人称的身体論、新住者から出ております。諏訪正樹さんの編集による論文集なんです。
はい、
こういろんな間合い、スポーツの間合いとか、会話の間合いなんかに触れつつ、一人でも間合いがある。
うん、
居心地という間合い。例えば喫茶店に入り居心地のいい席に座る、あるでしょそういうとこ、
はい、
居心地のいいその席はどんな席かというと、右手の席が空いており、長いテーブルの先、ガラス窓があって遠くの景色が見える。私どもスタジオで今お送りしておりますが、今日は豊かなスタジオでございまして、広いとこ使わせてもらってますが、
はい、
そんな風になってるんですね。この時になんとなく居心地がいいんですよ、
はい、
これどうしてかというと、視線がずーっとたどると他の景色につながってるからなんです、
うん、
そうすると人間というのは居心地が良くなるの、
はい、
今このスタジオもそうですが、かなさんと私の間にはこれなんつうんだっけ、
アクリル板です。
アクリル板ね、シールドがありまして、うん、シールドって言うと私なスターウォーズを思い出して仕方がないんですがそのシールドがあって、でお互い唾がかからない2メートル近い距離が、だけど居心地がいい。この居心地がいいというのは一人ではないんですよ、
うん、
このものに囲まれている、他のものに囲まれて私は居心地がいいと感じてるんです、
はあ、
理想を言いますとね、金さんと私向かい合ってますね、まあお互いにシールドがあって、目をすらすと遠くの浜マッチョの街が見下ろせるんですけども、はい、窓がありますけど、
はい、
あの窓の手前かなんかにちょっと綺麗な花が置いてあったりするとさらに居心地がいい、
うん、
なんでかというと伝うからなんです。視線というのは必ず見るものを伝いながら遠くを見るんですよ、
うん、
遠くを見るまでにいろんな指標が点々とあると居心地が良くなるんです。
何かがこう仲介してるってことですね。
そうですそうですそうです、はい、そうです。これがいわゆる二人称的身体というわけであります。視線は近景、手前の風景から中景、遠景、これが三つつながるように物が置かれてると安定するんです。
はい。
居心地がいいということでさえも何者かの協力がないと、環境がないとそう感じ取れないと。
そうか、
視線には巡らす演出がなければならない、
うん、
一人の居心地の良さを追求したのが何かというと、この本面白かったんだな、そういうところの指摘が茶道なんですよ。
茶道行きますか。
はい、
はあ、
面白いでしょ。あれ、茶道は対面に人物、人間を置かないんです。茶を立てる人は、釜の反対側ですから、横にいるわけですよね、うん。ですから、対面しないんです。人の視線にさらされないんですよ。
はい。
そんな風に人物が配置してあって、
はい、
近くの壁に掛け軸があったり、
はい、
花瓶に椿を一輪入れたり、
うん、
視線をずっと這わせることができるんです、
うん、
そうするといかに狭い空間でもものすごく広々感じることができるという、これはもう茶道の持っている間合いなんですって。
へ
ー、これは名言だよな。
いや、なんだかわかんないけどこの店入りにくいな
とかって
ありますけど、それは間合いなんですね。
間合いなんです。格のごとく間合いというのは重大なものであります。で、コロナも若い方ごめんなさいね、決して悪口じゃないんだけど、後半の方になると20代から30代の方の陽性率が高かったじゃないですか、
はい、
それはその方々があまり日本の間合いをよく学び取ってらっしゃらなくて、そのやっぱりこうアメリカとかヨーロッパの間合い、ハグとか、
はい、
スキンシップとか、
はい、
シェイクハンドとか、
はい、
そういう文化にたっぷり浸り続けたんじゃないかな。だから若い方にお説教じゃないですよ、ただ若い方もちょっと覚えておいてほしいんだけど、どうもコロナっていうやつはそこに向かって脳を突きつけたみたいなんですよ。前にお話しましたが、 芸能において見せるもの、売り物は間である、会話の間である。もう一つ、客と芸人の間、その間合いも重大な芸だったんです、かなさん。
はい。
お客さんとの間に間があればあるほど輝くもんなんですよ、かなさん。
うわー、だって今ね、簡単に握手
した
りっていう、
コロナと共に生きるということは、芸能界のその商品とかした握手だったんですけども、少なくともコロナは脳を突きつけたわけで、
そういうものも見直していくべきっていうことですか。
そうです。そこから考えると、コロナが大きい声でそれは絶対に許さないと叫んでいるものは、明日発表しましょう。
はい。
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ソーシャルディスタンスという言葉、これでは物事を正確に掴んでいないような、
はい、
それで本屋さんに行きまして、本探っとるうちに間合いという武道用語を手に入れまして、いろいろこう読んでみて、ソーシャルディスタンスというよりも我々には間合いを取る間合いじゃないだろうかということで、はい、本を読みまして、それ3枚に下ろしてみたわけでありますがね、間合いの取り方、これがただ単に感染症の予防だけではございませんで、ゴルフも所詮間合いです、これは。
はい。
それからサッカー、野球、夫婦のあり方もそう、これも間合いです。
はい。
考えてみれば、我々はソーシャルディスタンスのテクニックを相当やっぱ忘れておりますな。それから喫茶店に座り込むこと、佇み方、それも間合い。煽り運転もそうであります。間合いが取れない人なんですよ。
はい。
なんてことない間合いを、俺には危険だったと怒るわけでありますから、間合いに敏感すぎる病の方でございます。間合いはありとあらゆるもの。で、先に言っとこうね。予告したからね。一体コロナは握手会も許さないって言うんだから、うん、何を嫌っとるんだろうね、間合い、あのコロナは。
まあ、人と人が密に接触することをノーって言ってるわけですよね、
うん、私も考えてみたんです。ここからは本に載ってない武田の考えなんでありますが、
はい、
コロナが登場することによって粉々に砕け散った人類の計画がある。それが一帯一路ではないか、
はい、
グローバルスタンダードではないか、
はい、
つまり一つの価値観で世界をまとめるっていうことにコロナは許さないっていう。お互いに儲かるからいいじゃんっていうのが、いわゆるグローバルスタンダード。価値を一緒にしといて、一つの価値観で世界を割り切る一帯一路。中国を中心に世界を結び直すネットワーク。No！ コロナはそれを叫んだんだね。
はい。
コロナがもしテレビ番組を見るとしたら何見ると思う？
何見るかな。
コロナがこう、面白いじゃん、俺好き、こういう番組。報道番組見ないよな、あれな。
報道は見ないですね。うん、なんだ。
日テレの県民ショーじゃないか。
はあ。
へえ、秋田県は芋煮会に牛肉入れるわけか、とか。
はあ。
小さなエリア内の違い。
うん。
そのあることの証明をコロナは、へえーとかって見るんじゃないの。
うん、
コロナはみんな同じ症状に突き落とすっていうのは、差異、個体にはそれぞれの違いがあるっていうことが、コロナは確認すると楽しいんじゃないかな。
はい。
さあ、これが私の大体の結論なんでありますが、もう一つでありますな。
はい、
2週間前そんなことを喋っておりましたが、AI。
そうです、
うん。
はい。
正しい答えを知っているコンピューター、膨大な量の、それが世界を支配するという。コロナ対策でも AI に任せようって散々で出てきてるでしょう、うん。それからもう一つ。
あ、自動運転ですか。
そう、AI だよね、一周。
もうそうですね。
ほら、この本で一番面白かったとこなんだけど。
うん、
AI が一番苦手にしてるのなんか知ってる？
え？
AI ができないことがあるんだ、自動運転で。
なんだ？
譲り合い。
できないんですか？
できないの、 AI は。
そこまではできないんだ。
正面から来てどっちかが 道を曲がるとする。その十字路がこう幅が同じぐらいで、どっちが先行していいかわからない。本線っていうのかな。本線がわかりにくい十字路がある。こう時々譲り合う時あるじゃん。
はい。
あの時にお先にどうぞやるじゃん。
はい。
あれが読めないね。
え、じゃあどうするんだ？
人間がやるしかないんだよ。つまり AI が何ができないかわかった、これで。間合いが測れないんだよ。
は
あ。はい。AI は間合いを最も苦手とすんの。譲り合いが AI はできないの。だってやっぱり難しいで。車ポッと抜いといて、ある安全な車間に入って、2車線目に戻って、それでケツのランプ2回パカパカって、後ろにサンキューって送るわけだろ。
はい。
あれはこう送るかなとかって、それ AI が考えるとすると、AI すごい苦しむと思うよ。それと、前に言った、勝ちパターンを知れば知るほど、負けないっていうパターンを消失してしまう AI の限界。あるいは、負けてもいいっていう勝ち方があるわけじゃん。
うわー、それは、
ね。よーし、負けてもいいんだと思って打つっていう。とにかく、数で表現できない。この主観を一回忘れることで、間合いというものを計算できるという。これをちょっとやっぱり、ウィズコロナ、コロナと共にの時代に考えるとなかなか面白いのではないかなと。
はい。
理屈っぽい放送ではございましたが、ちょっとね、やってみたかった。来週ぐっとわかりやすく、森の生き物とかなんかわかりやすいやつやりますかね。はい。この続きまた来週のまな板の上、別のネタで。